耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第700回12月31日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ホームレス中学生という本、皆さんご存知だと思います。まあ大ベストセラーになりましたしね。まあドラマ化、映画化もされていますので、まあほとんどの方が知ってると言っても過言ではないんですけども、こちらの本の著者であるお笑い芸人麒麟の田村宏さん、この方のですね、お兄さん、田村健一さんが、ホームレス大学生という本をですね、この度出しました。このホームレス大学生なんですけどもね、人によってはですね、なんだホームレス中学生のこう、二番煎じかと思うかもしれませんけどもね、お兄さんの視点から書かれた、そのホームレス時代のお話、またね、弟とか妹への思いというのがですね、とてもですね、面白いとか感動できまして、この本だけでも十分楽しめる一冊となっております。またですね、ホームレス中学生をもうすでに読んだという方はですね、出てくるお兄さん、あのお兄さんの心がこの本でわかるので、かなりですね、ファンの方でも楽しめるんじゃないでしょうか。では早速紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はワニブックスより出ております田村健一著ホームレス大学生という本です。では早速ですけど、ナレーション口調でダイジェストをお聞きください。
ご覧の通り、誠に残念ではございますが、家の方には入れなくなりました。厳しいとは思いますが、これからはおのおの頑張って生きてください。解散。
お笑い芸人麒麟の田村宏さんがお父さんにこう告げられた時、田村宏さんは中学2年生でした。そしてその時、今回紹介する本ホームレス大学生の著者であり麒麟田村宏さんのお兄さんである田村健一さんは大学に入学したばかりの弱冠19歳。
その日昼過ぎに大学から帰ると、うなだれている弟と妹の姿があった。中学生の弟と高校生の妹はこの日が1学期の終業式で、いつもより早く帰宅していたはずだったのだが、2階にある我が家ではなく、なぜかマンションの入り口に座り込んでいた。
お兄さんである健一さんは当時をこのように振り返ります。そして帰宅した自分を見つけると必死に状況を説明する弟、うろたえる妹。しかし二人の手前、長男として冷静にならなくてはと自分に言い聞かせました。
とりあえず親父の帰りを待とう。
その一言でさっきまでの慌てふためいていた姿が嘘のように、誰一人として口を開かず、じりじりと照りつける真夏の日差しの中、田村三兄弟はひたすらお父さんの帰りを待つこととなります。1時間ほど経過した頃、どこへ行っていたのか田村家の父がひょっこり帰ってきます。そしてあの解散が淡々と残酷に告げられたのです。
親父を問いただす者、ましてや追いかける者は誰もいなかった。なぜなら親父の言葉の意味を僕らは理解できていなかったからだ。頭の中はハテナでいっぱいだった。親父の言葉は知らない外国の言葉のように聞こえて、何がどうわからないかもわからないといった具合だった。
健一さんはこの時立っているのが精一杯だったそうです。先のことなど考えられる余裕もなく、その場に崩れ落ちそうだったのです。本当は自分もすぐにでも逃げ出したかったと。それでも兄として、長男として、妹と弟を守らなければいけないと気丈に振る舞っていたのでした。これからは兄弟が三人で力を合わせて頑張って生きていくしかないという状況の中、弟博士は自分一人で何とかすると言い出し驚きます。弟はこの時中学2年生。そんな弟を一人にするわけにはいかず、妹と必死で止めます。それでも弟博士は気持ちを頑として変えません。押し問答が続くのですが、 最後は条件付きで認めることとなります。健一さんは当時深夜のコンビニでアルバイトをしていました。何かあればそこに来ることというのがその条件でした。弟ひろしはこの時の様子を著書のホームレス中学生の中で、怖くて不安で一人にしないでと言いたくて仕方なかったが必死で耐えた、一人になることだけが何の生産性のないただの消費者にできる唯一の兄弟孝行だと考えたと書いています。こうして弟とは別々に暮らすこととなり、健一さんは高校生の妹とのホームレス生活が始まります。二人は外に置かれたタンスの引き出しから最低限の生活用品だけをバッグに詰め込み、行くあてもなくさまよい万博公園近くの通称タコ公園にたどり着きます。歩いているうちにその公園に着き、ちょっと休憩するつもりがそのまま生活の場になってしまったというわけなのです。水飲み場で顔を洗い、大学へ行き、バイトに行く、そして公園に帰ってくる日々が続くこととなります。食事はコンビニの賞味切れの弁当やパン、トイレは公園の公衆便所を使用、洗濯は公衆便所についている水飲みの手洗い、怪しまれるので人がいなくなる夜しか洗濯はできなかったそうです。干すのはベンチの上、洗濯物が飛ばされないように石などで工夫をしました。お風呂は近所の体育館に無料で使えるシャワーがあったのですが、シャンプーや石鹸はなく手でひたすら体をこすっていました。お風呂に関してはその頃弟ひろしは苦労をしていました。兄や姉のいるタコ公園の近くにある牧墳公園にいたにもかかわらず、体育館のシャワーに行くことなど考えが及ばない弟は、雨の日になるとシャワーだとその中を飛び込んでいたと著書に書かれていました。このあたりなども中学生の弟とは違う兄のホームレス生活がわかり楽しめます。ホームレス中学生が大ヒットした後に書かれたこの作品は、中学生だった弟よりも少しだけ大人目線で書かれた本です。後に妹は親戚に預けられて、健一さん一人だけの公園生活も始まります。妹や弟の前では気丈に振る舞っていた健一さんでしたが、やはりまだ19歳、寂しさや辛さも綴られています。それでも妹が公園生活から抜け出し、親戚の家でお世話になることを心から喜んでいました。妹さんは健一さんも一緒に親戚の家に行こうと誘います。でも健一さんは断ります。
なんでやねん、一緒に来たらええやん。
いや、そんなん急に二人も面倒見てもらわれへんし悪いやん。それにバイト先が遠くなるから不便やし。
健一さんの本音はこうでした。
本音を言えば一緒に行きたかった。平均して月12万円ほどあったバイト代は僕ら兄弟3人の生命線だったし、別行動の弟と落ち合える唯一の場所がバイト先だった。しかしバイトの問題より何より、妹だけでも申し訳ないのに僕まで厄介になることはできないというのが最大の理由だった。かくして僕は公園に一人ぼっちになったのだが、一人になった寂しさや不安よりも妹が安全安心を手に入れた喜びの方がはるかに大きかった。
実際健一さんが深夜のバイトで公園に帰ってこない日は、妹一人では不安でした。周辺に民家もなく、女子高生が一人でいられるほど夜の公園は安全な場所ではありません。健一さんがバイトの日は夜な夜な安全な場所を探して歩き回っていたのでした。
僕がコンビニから戻ると、妹は一人で過ごした夜の出来事を話してくれた。昨日はこんなとこ歩いた。歩きながら寝てて気がついたら電柱にぶつかりそうやってん。 僕に心配をかけたくない一心で必死に明るく振る舞っている妹の気持ちが手に取るように分かったため、へえ、ほんまかとか、すごいな、ほんでどうなったと、僕も努めて明るく振る舞った。
健一さんは本の中で兄としての苦しさ、寂しさ、妹や弟への愛情、父親に対する気持ち、亡くなった母親への思いなどを書いています。そんなたくさんの家族愛がたっぷりと詰め込まれた一冊です。ホームレス大学生、田村健一著、ワニブックスより税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたホームレス大学生、今回はですねずっとなんかナレーション調のこのダイジェストでね、お送りしたんですけども、こちらの本はですねオープニングでも言いましたけども、あのホームレス中学生を読んでない方でも読んでいる方でも楽しめる一冊だと思います。でもですね両方の方をねやっぱり一緒に読むのが一番いいかなと思うんですけども、何でもですね著者のこの田村博さん、田村健一さんのこのお互いもですね、まあ、兄弟同士であの本が出版されて、まあ、お互いに相手の本を読んで初めて知ったことがあったなんていう風にですね、結構ね内面をですねきちんと書いてるらしいんですね。これ田村家のですね、お兄さんと弟の気持ちを、知ってですね、また皆さん感動してみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。